で、まあ、次のテーマというか、その、で、今話してる内容というのは、継承のこのメンバーの話からこう聞いていて、あ、ちょっと足りないなって感じた部分を今こう話してるんですけども、その次のテーマになるんですけども、これ、マインドセットなんでちょっと書いてほしいんですけど、トップになれないんだったら、まあ、トップというとまだ1位になっちゃうんで、トップクラスになれないんだったら、その市場には入るな、っていうことです。でね、あ、僕は自信がないんですけど、どうしても商材作れそうにないんですけど、すごい先生がいて、ちょっと、って思っちゃうんですけど、っていうメールもらうんですね。わかります。で、やっぱりすごい先生見ると、っていうふうにこう感心してしまって、こう、やっぱりひるむ時があるんですけども、やっぱりその市場でトップになるぞっていう覚悟とか決意とか、トップになるぞっていう本当根性とか、そういうパッションとか全部そういうものがないと、やっぱり入るべきじゃないと思うんですね。なんでかっていうと、お客さんに失礼だからですよね。で、伊勢さんと僕も情報ビジネスで、情報ビジネスで何十億稼ぎますよ、何百億稼ぎますよとか、そういうことに自信があるんじゃなくて、本当多くの人で初心者の人を、こう、引っ張っていってあげるぞっていう、もう覚悟と根性と、その自信はあったんですね。だからこの継承プログラムっていうのを発信したんですけども、やっぱそれがない限りは、お客さんに失礼だからやるべきじゃないと思うんですね。やっても多分途中で挫折する可能性がかなり高いと思うんです。そう。で、やっぱり自信がないんですっていうのはこう、やめた方がいいし、例えばね、僕がその、まあ、コピーライター、コピーライティングっていうものをこうずっと売ってきたりとか、コピーライターでこう稼いできたんですけども、それもやっぱり、よし、この分野すごい、自分に合ってるな、自分のライフスタイルが、望めるライフスタイルが持てるぞと思って、絶対やるぞっていう決意もあったしね、その頃は自信があったわけじゃなかったですけど、やっぱり決意はありました。最低でもそのトップクラスになる決意と情熱っていうのは必要だと思います。で、まずちょっとこれが欠けてるなっていう人がかなり多かったんですね。やっぱり、その、なんとなく作ろうかなとか、お子様のビジネスじゃないので、よし、絶対俺は、俺についてくれた見込み客を、私についてくれた見込み客を、絶対に感情を満たしてあげて、そして進化させてあげるぞっていう気持ちがない限りは、まあ、商材に入ったらもうみんなが嫌な気持ちになると思うんです。だから、トップクラスになれないマーケットには入っちゃいけないんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。で、ここで、ね、一つ、どうしてもちょっと注意してほしいポイントがあるんですけども、そのポイントっていうのは、自分の現実で考えないということなんです。どういうことかっていうと、あの先生すごいから勝てるわけないな、とか、自分の現実ですよね。これは、俺は、その、なんか、ノウハウはあっちの先生とか、あっちのノウハウの方がすごそうだな。自分の現実ですよね。誰の現実で考えるかって言ったら、見込み客の現実で考えるんですね。いいですか？見込み客が最後は価値を判断するんです。見込み客が感情を満たしてもらったら、感謝して価値を感じて、あなたの次の商品も買ってくれるんですね。僕たちじゃないんですよ、判断するのは。だからまあ、そのために、その、テストっていうのをするんですけれども、テストしてリサーチするんですけれども、僕たちは、これ本当覚えてほしいんですけども、どんなライバルよりも見込み客のことを考えます。だから、僕たちに敵はいないんです。いいです。本当覚えてくださいね。僕たちに敵はいないんです。僕たちは見込み客の進化、見込み客のビジョン、見込み客の家族のことも考えて、だから誰よりも考えてるんですね。だから僕たちに敵はいない。そして、当然見込み客のことを考えてるから、どんなライバルよりも、見込み客の気持ちを理解したコピーが書ける、セールスレターが書ける、メールが書ける。で、見込み客が満たされてない感情を満たす。ライバルとか知らないんですね。満たされてない感情を満たすってこと知らないんですね。だからなんかすごい商材をバーン、すごい先生の名前でバーンって終わってしまうんですけども、僕たちは満たされてない感情を満たしますよね。誰よりも満たしてあげるんです。そう。ライバルよりもいいレターが書ける。ライバルよりもいい商材が書ける。で、誰よりも、ライバルよりもその見込み客をこう、進化させてあげられるってことなんですね。だから、で、もう一回ね、ちょっと自信を持ち直してください。これからどんどんどんどん深い、本当誰にも話してないコピーライティングの話、マーケティングの話、販売方法ですよね、の話をしていくので、まあね、自分の現実で考えないで、まあね、ちょっとグラグラっとなったも、よし、俺は絶対にやるぞっていう決意を持ってこう進んでほしいなっていうふうに思っています。これがちょっとまず伝えたいことです。で、次のテーマに移るんですけども、情報起業家の仕事と書いてください。情報起業家、僕たち情報起業家の仕事はどういうものなのかっていう話をちょっとしようと思うんですけども、今ね、俺の情報本当に大丈夫かな、これこんなノウハウで大丈夫かな、不安だなって思ってる人いると思うんですよね。で、これはメンターのミスター X が言ってたことなんですけども、 情報企業化っていうのは、整理整頓が一番の仕事だっていうふうに言ったことがあるんですね。整理整頓してあげるんです。で、整理整頓、何を整理整頓するかって言ったら、見込み客は混乱してるんですよ。たくさんの情報の渦に巻き込まれて、氾濫して混乱してどれがいいかわからなくて、結局一歩も行動を踏み出せないで、何一つ問題が解決しないで、悩んで本ばっかり読んで苦しんでお金ばっかり払ってるんですね。そう。で、僕たちは、たくさんの情報をこう冷静に客観的に分析して、それを整理してあげて、そしてそれを正しい順番で正しいステップで伝えて、そしてなぜ何どうやって今すぐでモチベーションを上げてあげながら、そしてエンターテインメント性を持たしながら詳細を読んでもらって、そして行動させてあげること。そしてその行動した先に満たされてなかった感情がこう満たされてるんですね。そう、それが僕たちの仕事なんです。すごい情報を出すこと、すごい先生を出すこと、裏技を出すことではないんですね。ここのマインドセットのこのチェンジっていうのがものすごく難しいんですけども、本当にそうではないということをこう分かってほしいんです。で、整理整頓が仕事なんですね。で、これまあその本の引用とかにもよるんですけども、たくさんの本をこう引用してもいいと思うんです。代わりに勉強してあげて、代わりに本を読んであげて、で、見込み客が気づいてないような本を探してきて、そしてそれをこう読んで、うん、これはこういう部分に当てはめてあげると、彼の満たされてない感情を満たしてあげられるな。じゃあこれを伝えよう。これが僕たちの仕事なんですね。で、僕は満たされてない感情を満たすこと以上に、そのお客さんが価値を感じるものはないと思ってるんですね。いいですか？満たされてない感情ですよ。寂しいなって思う気持ちをこう満たしてくれた。いつも一人ぼっちだなって気持ちを満たしてくれた。それ以上のものないと思うんですね。すごい先生、すごいノウハウ。それよりも、ずっと悩んで一人で苦しんでて一人ぼっちだった部分をこう癒してあげたとか。そういう部分の方がすごい大事だと思うんですね。そう。で、今まで、あ、こんな商品欲しいな、こういうのあったらいいな、で、こういうフォローしてくれたらいいな、そういう部分をこう満たしてあげること。それが、この僕たちの情報企業家の仕事だというふうに思ってます。なので、ね、すごいノウハウ、すごい先生ではなくて、整理整頓が仕事、そして満たされてない感情を満たしてあげることっていうのが僕たちの仕事だということをこう覚えてください。で、次のテーマなんですけれども、これも書いてほしいんですけれども、常に初心者は生まれている。書いてください。常に初心者は生まれているんです。で、これね、何度も何度も話したテーマなんで、まあもう簡単に話すんですけども、その、こんな少子化って言われてる日本でも、1日に約3000人の赤ちゃんが生まれているっていう言われてるんですね。で、まあ統計的なデータなんですけども、その、1日に3000人の赤ちゃんに僕たち教えてあげることいっぱいありますよね。で、本当にそれだけのこの初心者であれば初心者であるほど実は一番困ってるんですね、情報に。なぜなら初心者っていうのは本当に基本的な哲学とか考え方とか思考とかルールとかまだ持ってないから、あっちこっちこう振り回されて騙されて損させられて傷つけられているんです。だから僕たちがその初心者にこそ今こそこう手と足取りこう教えてあげて、優しく話してあげて、専門家じゃなくてマーケッターの視点で優しく話してあげて、そして彼らをこう進化させてあげる必要があるんですね。で、ちょうどこれ、ね、面白い話があって、その、まあ、僕の子供が、その、ある日喧嘩してたんですね。ある日ってもう本当3日ぐらい前なんですけども、こう喧嘩してて、で、なんで喧嘩してんのかなと思ったら、その、マクドナルドのこのフライドポテトがあって、その、まあ、兄弟みたいな友達がいて、ね、彼がこう、7本かな持ってて、こう、こっちの僕の子供がその5本しか持ってなかったんですね。で、まあ、同い年なんですけども、ギャーギャーギャーギャー言ってて、もうお前とはその、もうカード、まあ、いつもカード交換してるんですけど、カード交換とかもしないぞとか、その、もうお前とはまあ縁を切るみたいな話もしてるんですね。子供7歳ぐらいで、縁を切ってもう二度と会わないとか、もうお泊りも行かないよとかって言って、で、最後にはその、お前の母ちゃんはブスだとかって言い出して、なんかすごいことになってるなと思って、で、その時に僕がこうやって、こうずっと入っていって、で、ちょっとこの、4つの学習タイプで話してみようかなと思ったんですね。エキサイトしてたんで。で、まずこの、なぜの部分をこう話してあげたんですね。で、もう本当に友達じゃなくなっても良くないでしょって、これからもカード交換したいでしょ、そのキラキラのこのカード交換したいよねとか言って、で、お泊まり行った時いつも何してんの、ゲームしてんので、二人でやってんの、じゃあそれもうやりたくないのクリアしたのとか言って、やりたいでしょとかっていう風に、その彼らに対してのなぜっていうのをこう最初にちょっと優しく教えてあげたんですね。じゃあ本当にね、このまま喧嘩してね、こんなポテトがね、どうのこうので喧嘩して、その、もう別れ離れ離れになっちゃったら、本当お泊まり行かなくてもいいのって。毎週金曜日に、この、来週の金曜日に、その、お泊まりはもう、じゃなしだよ、約束したのはなしだよ、本当に行かないのねっていうふうに言ったら、うーんってこう考え出したんですね。 で、じゃあね、二人がこう仲良くなる方法があるんだけど、聞きたいっていうふうに言って、うん、聞きたいって言うから二人とも、あ、じゃあ教えてあげるよって。じゃあ、まあ小学一年生なんで算数が足し算引き算がもうできるんで、じゃあ足し算、算数の問題できるって言って、うん、できるよって言って、その、7-5 はいくつって二人に聞いたんですね。そしたら二人がこう2って答えて、そう、7-5は2だよねって計算できるよねって。で、じゃあ、子供、うちの子供とその友達の子供がこういて、ね。じゃあ、こっちの、うちの子供と、この子の、そのポテトの数を同じにするには、この7本のポテトをどうすればいいと思うって言ったら、こっちのね、友達の子が、あ、7-5は2で、2本なくなればいいんだ、って言ったんですね。まあ本当はね、1本上げて6と6にすればよかったんですけど、そこまで計算ができなかったんで、7-5は2になってしまったんですけども。で、あ、7-5は2でいいんだ、って言って、あ、そうだね、って言って、じゃあ2本どうするって言って、あ、じゃあ、これいらないって言うから、僕の奥さんがこう食べたんですけども、それでこの5本5本になってこう仲良くなったんですね。で、じゃあ今すぐこう2、まあ、今すぐこの、じゃあ 7-5 は2をして、2をじゃあママにあげてって言ってあげて、OK になったんですね。で、これ、ほんと4つの学習タイプをこう、なんかリアルにとか切実にこう使ってみたんですけども、まあ、この話でちょっと感じてほしいのは、4つの学習タイプを使ったら子供が説得できるよとか、お客さんが説得できるよっていう話ではなくて、大人から見た子供の喧嘩って、そんなもんですよね。なんでそんなことで喧嘩してんのって思うことってたくさんあると思うんですよね。で、僕たちね、情報企業家はが、初心者の気持ちを考えるっていう話は、本当に大人が子供の喧嘩を見てるようなもんで、簡単に解決策っていうのはわかるんです。でも、ね、自分が解決したこととかっていうのは、どうしてもこの、ちょっと忘れてしまってるだけなんですね。あまりに簡単すぎて忘れてしまってたりとか、その場に遭遇してなかったりとか、まあ子供、見込み客とこう話をしてないから、わからないだけなんですね。実はもうものすごく大人と子供のように喧嘩で簡単で、で、この4つの学習タイプを使ったら、簡単に満たされてない感じをこう満たしてあげることができる。っていうことをちょっとわかってほしかったんです。だから初心者の気持ちを考えるっていう話をしたときに、こう、ああ、俺の詳細いいかな、ダメかなと思ったときに、大人とこね、この子供の喧嘩の話をちょっと思い出してもらって、うん、子供の喧嘩だったらこれ解決できるなっていうものがいっぱいあると思うんですね。でも本人たちはもしかしたら本当にね、ずっと離れ離れになるほど超苦しんでたと思うんですよね。いうもやもやしたと思うんです。怒りと悲しみで。そう。そういうもんだから、その、あんまり、まあ、根を詰めて考えすぎないで、常に初心者がいるっていうことは、こう、常にこのマインドセットで、こう、持っていってください。で、本当にこの、情報商材っていうのも同じだと思うんです。で、これ、昔何か頭の脳の話で、こう、本でこう読んだことがあるんですけども、人がその、ね、すべてのこのものを記憶したら、脳がどれぐらいでその死んでしまう、パンクしてしまうのかっていう話があって、例えばその、今こう僕に光が当たっていて、テレビカメラがあって人がこういて、椅子が何個あって、で、匂いが何の匂いするかなとか、あ、クーラーの音がするな、外で車の音がするな、いろんなね、目、鼻、口、耳、もう肌は寒いなとか暑いなとか、首の周りがどうだなとかっていういろんなものがあると思うんですけども、人がね、全部それをインプットし続けたらどれぐらいで脳がパンクしてしまうかっていう話があって、まあその、もう5分らしいんですね。すべてのものを記憶し続けたら、5分でこう、パンクしてしまうんです。だから基本的に人っていうのは、こう、ね、余計なものを記憶しなかったりとか、慣れる才能があったりとか、嫌なこととかをこう忘れていくとか、基本的に覚えることよりも忘れる方が得意だっていうふうに言われてるんですね。で、あなたも本当にね、今までね、辛い経験とか苦しんだりとか、恥をかいたりとか、嫌な思いをしたりとか、もう二度と戻りたくないなって思う人生があったりとか、大金を払って失敗したりとか、悔しい思いをしたりとか、裏切られたりとかしたことあると思うんですね。でもやっぱそれをいつまでも覚えてたら、暗くなってネガティブになって、沈んでいってしまうので、自然にね、それを忘れる努力をしてしまっていると思うんです。でも、実はあるんですよ。あなたの中にも詳細絶対あるんですね。そう。それは質問の仕方が悪いだけで、あ、俺がじゃあここ3年で一番お金を使ったのは何だろうなっていう質問を自分にしてみたら、あ、そうだな、こういう教材を買ってみたな、あ、うん。あ、じゃあ、この教材を失敗しないための買い方を教えてあげようとかっていうふうにアイデアが出るんですね。質問の仕方が今は悪いだけで必ずあなたの中に商材があるので、それを思い出したら、今のあなただったら確実に解決できると思うんですよね。あなたが5歳、10歳、20歳、もっとね、今あなたが何歳かわからないんですけども、今の年齢よりも3年前、5年前、1年前、1時間前でもいいかもしれない。今のあなただったら、 本当にね、幸せに解決、ハッピーに解決できる方法っていうのを持ってるんですね。そうやって絶対に人は成長してるんで、だから本当初心者の気持ちを忘れなくて、あとは、あなたが思い出して絞り出すだけなんです。そう、それをちょっと忘れないでほしいんですね。で、まあ今ね、こう、ざっと話をしてきたんですけども、今日は本当にテストの話がメインになるので、まあちょっと足りないな、苦しんでるな、と思った部分をこう、ちょっとマインドセットと、まあ体験談を混ぜて話しました。じゃあですね、ここからは、いよいよ究極のテストの方法を話します。で、具体的なそのテストのやり方っていうのをこう、これから話していくんですけども、なんでテスト、村上さんうるさいな、テスト、もう早く詳細作りたいよ、早く同時進行勉強方法を教えてよって言うんですけども、結局、テストして、あ、この詳細いけるなって、それでも 100% ではないんですけども、この詳細がいけるなっていうところまで絞らないと、例えばね、あなたが本当に勉強しても、すべて無駄になってしまいますよね。まあ無駄にはならないと思うんですけども、そのあくまでお金を稼げるっていう意味では、今のところ無駄になってしまいますよね、短期的には。で、もしあなたがですよ、何か勉強した、じゃあ2時間かけて、20時間かけてこう本を読んだ。で、またさら次の本を読んだ。それで、詳細をこう作ってみた。よし、じゃあこれでセールス文を書いた。よし、じゃあ広告を出してみよう。PPC 出そう。村上さんから聞いた他のマーケティングのやり方をやってみよう。やってみた。全然売れなかった。どうなるかって言ったら、ね、20日、30日、40日、50日の時間的な損失がありますよね。で、お金も損しますよね。ちょうど本を買った、そのお金、その広告に使ったお金。それが多分広告だって安いもんじゃないものも、まあ無料のものもあるんですけども、安いものじゃないものもあるので、1万使った、5万使った、10万使った、中にはもう本当に無期になってしまって100万使ったということもあると思うんです。お金も莫大な損失ですよね。いいです。何十万損する可能性もあるんです。一番はもう、多分立ち直れないと思うんですね。3ヶ月、まあ3ヶ月じゃない、2ヶ月まあかかって、例えば30万かけて情報商材を作って、試しに売ってみた。でも売れなかった。多分立ち直れないと思うんですね。ああ、もうダメだ。俺には情報ビジネスは向いてない。もう、俺は情報企業家ダメなんだ。ビジネス向いてないんだ。こういうふうなことはやらなきゃよかったんだ。っていうふうになってしまうんですね。そうならないためにも、僕たちは、テストする必要があるんです。テストして力を注ぐ部分をこう決めないといけないんですね。あっちもやりたい、こっちもやりたい、とか、あ、とりあえずやってみようかな、ダメかな、ダメかな、じゃなくて、よし、これならいけるぞ、いける確率がかなり高いぞ、よし、まずここに一点集中しよう、ガーッとこう攻めるのが最も賢いやり方なんです。そう。それで、僕たちはそのためにまずテストをしていかないといけないんですね。そう。もう本当にね、無駄なお金を使ってほしくないんですね。1ヶ月かけて無駄な商材を作った、2ヶ月かけて無駄な商材を作ったっていうのは本当にやめてほしいんですね。本当にね、何万円かけて試しに販売してみた、何十万円かけてみたっていうのもこうやめてほしいんです。最終的にテストをしない、イコール、もう肉体的にも、感情的にも、金銭的にも、そしてもう精神的にも全て大きいダメージを受けるんですね。僕たちはテストしないといけないんです。テストすることによって、実はめんどくさいなと思いつつ、少ない金額で自分が一点に力を集中する場所が決まって、そのために商品のクオリティ、セールスレターのクオリティも上がって、そして実はお金もかからない、期間も短い、っていうことが起こるんですね。すべてはテストなんです。そう。でね、まあこれからね、早く商談の作り方知りたいな、勉強の仕方知りたいなっていうのがあると思うんで、ちょっと先の話、全体像の話をするんですけども、テストが終わった。そして、商材候補をまず一つに絞る。一つ以上のことはやっちゃいけないんです。一つに絞る。そして、一つに絞ったら、それに対して、まず商材を作っていきますよね。あなたのノウハウをこう出していく。で、足りない部分をこう補足していく。同時進行で勉強していく人は、まあ、同時進行で勉強していく本の読み方とかもこう、どんどん教えていくんですけども、それで、こう、勉強して、行って、商材を作り上げる。じゃあ、それから、見込み客を集める。見込み客を集めて、市場の中でもさらにね、ニッチというか満たされてない感情を聞いて、そしてそれをこう商品にしてあげる。まあ具体的には恐怖とかフラストレーションとか具体的に得たい結果っていうのをお客さんから聞いて、それをこう解決するコンテンツっていうのを僕たちが作っていってあげるんですね。そう。で、そしたら初めてもっと見込み客とこう対話をしてリサーチをして、そしてセールスレターを書いて、で、今勉強してる PPC とか、それ以外の方法もいろいろ、まあマグマグに出してもいいし、無料レポートっていう方法もあるし、まあその紹介マーケティングという方法もあるんですけども、いろんな方法で販売していく。でね、それが早く終わった人から順番に、さらに見込み客からこう既存客に変わってると思うんですけども、既存客さんに、 どんなものが欲しいですか、どんな感情が満たされてないですかって聞いて、さらに次のバックエンド商品を作って相手を進化させてあげる。それでこっちの商材を作った、2個目の商材を作ろうっていう選択肢もいいですよね。こういうふうにして進めていきます。でもその第一歩目を踏み出すためにまず今日のテストがあるんですね。今日はかなり本当具体的で、まあ実際にお金がかかる話にもなるし、難しい話も出てくると思うんですけども、ちょっと本当に気合を入れてきてほしいと思ってます。で、これはメンターのミスター X が言ってたことなんですけども、マインドセットが大事だという話はしたんですけども、マインドセットは油断したら終わってしまうんですね。マインドセット一度覚えたな、大丈夫かなと思ったらこう終わってしまうんですね。で、実際に継承ブログとかで話したマインドセットもやっぱり忘れてきてる人も多いと思うんですね。あ、なんだったっけなとか、存在すら思い出せない人もいるかもしれないんです。で、まあ、テストの話をこれからしていくんですけども、そのテストをするための大事なマインドセット、前に話したこともあるのもちょっと含めて、もう一度ちょっと強く話していこうと思います。で、マインドセットがあれば全て解決するんですね。マインドセットがテクニックを生むんです。僕たちの話なんかもう二度と聞かなくていいんです。他の誰にもお金を払う必要はなくて、あなたが自分でテクニックを開発して、あなたが今度は人に教えて稼ぐことができるようになるのがマインドセットなんですね。で、所詮、僕たちも、2000万円、3000万円っていう年収の、そのマインドセットしか持ってないですけども、それを、お話しするし、メンターのミスター X から聞いた話、で、メンターの平先生っていうのがいるんですけども、から聞いた話っていうのをお伝えして、で、これからテストに入るにあたって、初めてお金を使って、何かをグッとやるにあたっての、マインドセット心構え、経営哲学、経営指針っていうのを身につけてもらいたいなというふうに思っています。で、テストのためのマインドセットをいくつか話します。で、一つ目のマインドセットなんですけれども、書いてくださいね。お兄ちゃんビジネスをやめる。まあ、チャリンチャリンビジネスでも、お小遣い稼ぎでも、片手間ビジネスでもいいんですけども、まあ、お兄ちゃんビジネスをやめることです。お兄ちゃんビジネスって何なのか、いろいろ、そのね、お兄ちゃんビジネスって何なんだろうな、っていう、迷ってる人もいると思うんですけども、まあ、いろいろね、あるんですけども、一つ目が、準備をしないことです。本当に予測でパッと思いついて、カッとやってみる。ね、何の準備もしないでこうやってみること。これは本当お兄ちゃんビジネスの本当一番典型的な例だと思うんですね。で、もう一個がその、経営者としての自覚がないこと。経営者っていうのはまあ、いろんな人を雇ったりもそうだし、お客さんがいるわけですよね。そう、自分のことしか考えなくてお客さんのことを考えない。で、何かね、経営者っていうのはやっぱり、多少のこうリスクを犯しながら、時間とかお金をこう使いながら、こうやっぱり前に進む部分はあるんですね。だからその経営者としてのこの自覚が足りない。その要はサラリーマンというかその従業員マインドセットになっちゃってるってことですね。それはやっぱりお兄ちゃんビジネスだと思います。で、すべてこの無料でやろうと思うこと。で、だからその無料でやりたいと思ってるわけじゃないと思うんですね。で、やっぱりね、お金使いたいけどどうしても使えないんですっていう気持ちもわかるんですけども、結局早いスピードで稼いで、しかも大きい金額を稼ぎたいと思ってる場合は、やっぱりすべて無料でやろうと思うと、どうしてもそれがもう、どうしてもお小遣い稼ぎの域からこう抜けられなくなってしまいます。やっぱりリスクがあってリターンっていうのがビジネスなので、それをこう忘れてしまうと、どうしてもなんか遅くなったり稼げなくなったり、結局成果が出なかったりということになってしまいます。で、他にはその自分に責任を持たないということですね。そう、すべての責任は自分なんですね。僕も何かあっても全て自分の責任だと思ってます。で、ね、例えば子供がぐれた、子供が不良と付き合ったからだ、学校の先生が悪いんだと思わないですね。全て俺の責任だってやっぱり思います。奥さんが病気になった、まあ、昔はやっぱり奥さんが悪い、あいつが家族が悪い、あいつのそのね、精神が弱かったかとか、そういうふうに相手のせいにしたんですけども、今は自分が悪いというふうに思ってます。そう、例えばね、その3人兄弟こういて、じゃあ1人がこう、ぐれた。なんでお兄ちゃんたちは優秀なのに弟はダメなんだ。あいつはダメだ。ってお父さんが言ったらもうおしまいですよね、その家族。父親じゃないし、リーダーじゃないし、教育者じゃないですよね。それこそもうお兄ちゃんビジネスですよね。全部自分の責任なんです。そう。それをちょっとこれ忘れないでください。まず、自分に責任を持つ。そして自分の責任で全てやるということが大事です。で、お兄ちゃんビジネスは、居心地の悪い場所から逃げることです。あ、辛いな、やりたくないな。逃げよう。っていうふうに、こう逃げてしまうのが、このお兄ちゃんビジネスなんですね。絶対逃げちゃいけないんです。居心地の悪い場所から。自分の弱みを直視して、こうね、行かないといけないんです。で、じゃあね、このお兄ちゃんビジネス、お兄ちゃんビジネスって言ってるけど、 村上さんのこの、この間の継承ブログのこの騒ぎとかはどうなんだとか、村上さんピアスしてるじゃないかと、今日久しぶりにピアスしてるんですけど、何なんだとかっていう話があると思うんですけども、僕はね、これが、こういうことがお兄ちゃんビジネスじゃないと思ってるんですね。いや、これは僕自身の現実なんですけども、例えば猫って書くことが、そのじゃあダメなのかって言ったら、その猫って書く、僕たちもコピーライターなので、まあ、まずやっぱ読んでもらうことが仕事だっていうのもあるんですけども、まあ、そういうことではないんです。で、そのあのね、継承ブログの一件について僕は何も詳しく語ってないんで、これは本当に継承会員のあなたにだけは、最後になったらすべてこう分かるようになると思うんですけれども、そういうことじゃないんですね。本当にでも、見込み客のことを考えて、そしてもう責任を持って最後まで逃げないで自分の弱みを直視して、そして相手を進化させてあげるっていうこと、こういうところからこう逃げてしまったら、それは本当にお兄ちゃんビジネスだと思うんですね。それをこう忘れないで、まずここからこう脱出していかないと、やっぱりいつまで経っても安定した収入をこうずっと稼ぎ続けて、それが大きくなって、他の人の何倍も何十倍もこう稼ぐっていうことは、まあ、難しいと思うんですね。まずちょっと今日のこの最初の話っていうのをこう叩き込んでほしいんです。で、次のマインドセットは、お金ではなく時間にフォーカスすると書いてください。お金ではなくて時間なんですね。お金は価値がないって話を何度も何度もしたし、ミスター X の音声を聞いてくれた人は、その価値がもうだいぶよく分かってきてると思うんですけども、お金は価値がないんですよ。紙幣なんですよ。ただの紙切れなんですね。そう。僕たちは、限りのある時間の方が大事なんです。それでね、僕たちがその、例えば、じゃあ、200年生きられるとしたら、まあ、300年でもいいんですけども、長く生きられるとしたら、本当ね、ちまちまゆっくり稼いでいってもいいと思うんですよね。例えば本当に、年間その300万円とか、こう稼いでいって、で、ちまちま、こう、あと150年とか200年とか稼いでいったら、それでも4億、5億、6億って金額が稼げると思うんですよね。そう、それでもいいと思うんです。でも、僕たちはその、時間限られてますよね。うん、ね、不老長寿の人なんていないから限られてるんですよ。その限られた時間の方が大事なんです。お金、紙幣っていうのは、国が発行すれば無限に発行できるんです。限られてるものの方が価値がありますよね。そう、僕たちは時間をお金で買わなくちゃいけないんです。人を雇う、何かサービス、ツールを使う、テストをする。これ全部お金で時間を買ってますよね。自分の代わりに誰か、自分が全部やんなくちゃいけないことを誰かにやってもらって、自分の時間を増やす。で、何か自分は得意なことをやる。お金で買ってますよね。時間を買ってますよね。そう、テストする。無駄な商材を作って、売れるか売れないかも分からないレターを書いて、広告を出す。それをテストすることによって最小限に縮めて、そう、時間を買ってるんですね。そう、お金って、やっぱ辛い時、僕もね、このマインドセットを正直、メンターから言われた時に、ああ、すごいなって気持ちは分かったんですけど、気持ちとか思考は分かったんですけど、感情的には納得できなかった部分は、どうしてもあるんですね。だからね、完全には、そんなこと言っても明日のお金がないんだとかってなってしまった時に、そんなこと言われても困るぞと思うかもしれないんですけども、僕はこのマインドセットをだんだんメンターの音声を何回も聞いて、自分の中にすり込ましていって忘れないようにして、でだからこそ今があるというふうに思ってます。今はお金に、まあ、ほぼ価値はそんなないんじゃないかなっていうふうに感じてきてて、時間本当大事だな、時間もっと欲しいな、100歳もっと生きたいなっていうふうにこう思うようになってきたんですね。だから肉体の進化とかこうやってるんですけども、本当にあなたもお金ではなくて、その時間にフォーカスして、時間をお金で買うっていうことをこう、このマインドセットをこう叩き込んでほしいんです。で、次に書いてほしいマインドセットは、すべてはテストと書いてください。すべてはテストなんです。テストなんです。人生がテストの繰り返しで、やってみないとわからないんです。テストなんです。テストとは何か。時間を買ってるんです、僕たちは。テストすることによって時間を買ってるんです。そして、実は多くの人は気づいてないんですけれども、僕たちのリスクを小さくしてるんです。それがテストなんです。そう。で、独立するときもそう。外注を雇うときもそう。チームを雇うときもそう。会社を辞めるときもそう。商材を決めるときもそう。すべてテストで、小さくテストしながら、リスクを負わないようにして、全部決めていかないといけないんですね。予測でやってしまった。ドーン。そして、貯金を全部使い果たして起業した。失敗してしまった。取り返しがつかないですよね。小さくテストして、リスクのないように進んでいかないといけないんですね。そうしないと本当に後戻りができないんです。テストは僕たちの時間を増やしてくれて、そしてリスクを小さくしてくれるんです。 すべてはテストです。テストをすればどうなるか、あなたの行動のスピードが上がるんです。そう。テストをするから行動のスピードが上がるんです。なぜかというと、テストをして、例えば情報商材の話だと、商材を決めた。これだけに集中できる。そう思ったったに余計なことを全部放り捨てて、これだけに集中できる。だからスピードがどんどんどんどん速くなるんですね。そして、完璧主義でなくなるんです。テストをすることによって、完璧主義っていうのがなくなるんですね。つまり執着しなくなるんですね。あ、予測でこれしかない、お金をこんなに使ったらやるしかないっていう執着がなくなるから、やってみる。うん、ダメだった。これに行こう。うん、これもダメだ。これ。お、いけるぞ、これだ。っていう風になるので、執着しなくなるんですね。一個一個の状態に。だから、行動のスピードがどんどん速くなるんです。だから僕たちはもう、相手がロボットじゃなくて人間を相手に商売してますよね。人間を相手にセールスをしたりとか、コピーライティングを書いたりとか、マーケティングをするんです。予測でできるものではないんですね。すべてはやってみないとわかりません。すべてはテストっていうこのマインドセットを叩き込んでください。で、これ前も話したマインドセットなんですけども、僕がかなり好きなマインドセットで、これのおかげで本当年収がずっと伸び悩んでいた1000万円をボーンと超えたなっていうふうに思ってる部分なんですけども、うまくいかないことはすぐにやめて、うまくいくことを続けろ。うまくいかないことはすぐやめろ。うまくいくことを続けろ。っていうことです。で、人はうまくいくとすぐに飽きちゃうんですね。情報ビジネスで成功した。あ、じゃあ、昔からの夢だったらラーメン屋をやろうっていうふうになってしまうんですね。逆にうまくいかない。何か株式投資でこう失敗した。ああ、絶対あそこから元を取らなきゃ。FX で失敗した。なんとかこの FX で、あの銘柄で元を取らなきゃっていうふうになってしまうのが普通の人間心理なんですね。そう。うまくいくには、うまくいく理由が必ずあるんです。何かあなたにぴったり合っていたからこそ、うまくいってるんですね。性格かもしれないし、あなたの性格かもしれないし、何か環境かもしれないし、チームかもしれないし、家族かもしれないし、育ちかもしれないし、過去かもしれないし、それは分からないです。でも何か理由があるからうまくいくんです。そして、理由があるからうまくいかないんです。僕たちは、うまくいくことを徹底的に続けるんですね。いい商材を見つけた。そこをやる。うん。テストしてうまくいかなかった。これはやらない。テストしてうまくいかなかった。やらない。テストしてうまくいった。これはやる。そう。そういう風にして、うまくいくことをこう続けて、うまくいかないことは、すぐにやめるっていうことをやらないといけないんですね。で、この話でね、一番間違えてほしくないのは、情報商材で昔失敗したから、俺は情報商材がうまくいかないのかな、っていう風な判断はちょっとしてほしくないんですね。それはね、本当に正しい先生に教わって、正しい先生とか正しいノウハウっていうのもちょっとおかしいんですけども、本当にね、あなた自身のモチベーションを上げてくれる方法で、成功から逃げられない方法でやっていたかって言ったら、そんなことはないと思うんですよね。勉強不足だった可能性もありますよね。そう、そういうことではなくて、このマインドセットで一番大事なのは、あなたが挑戦する場所の見極めを間違えないことなんです。あなた自身が挑戦する場所っていうのの見極めを間違えてしまったら、あっちこっちにフラフラしていろんな商材を買って手を出して、そしてやりたくないっていうことになってしまうんですね。そう、これは一番あなたに覚えてほしいことは、あなたが挑戦する場所っていうのは、必ず理由がある、うまくいく場所っていうのがあるので、そこに全力で命をかけて、そこにお金もかけて、時間もかけてやっていくっていうことが大事だということです。そしてそれを飽きてやめるんじゃなくて、感情的にやめるんではなくて、数字でね、判断してほしいんですね。数字がこう減ってきたら、もしかしたらその商談をやめ時っていう時はあるかもしれないんですけども、それを感情的に飽きたからやめるっていうことじゃない。あなたが挑戦する場所っていうのは、本当にね、絶対あって、それは素晴らしい場所なんですね。で、もう今ね、この瞬間から、元を取るっていう言葉を忘れてほしいんですね。捨ててほしいんです。元を取るっていう考えていることが、一番の、一番のというとまた言い過ぎちゃうんですけど、進化を妨げて足を引っ張って行動を遅くするんですね。間違った方向に進んでしまうエネルギーを無駄にしてしまうんです。そう、だからこれを覚えてください。うまくいくことを続ける。そしてうまくいかないことはすぐにやめろ。大事なマインドセットです。で、今日の最後のマインドセットになるんですけれども、書いてください。成功確率は 20%。20% なんです。成功する確率は 20% なんですね。すべてうまくいくとは限らないんですね。それはもう本当にチーム選び、メンター選び、商材選び、すべてそうなんですね。20% なんです、成功確率は。ちょっと情報商材昔やってみたらうまくいかなかった。やめる。うわぁ、詐欺商材だ。ガーギャーってなってしまっては、もったいないですよね。成功確率は 20% しかないんですよ、実は。 そう。それをこう、このマインドセットを持ってるとどうなるかっていうと、結局、こだわらなくなると思うんですね。で、自然にこだわりがこう減ってきて、で、さっき言ったように、だからテストするようになるんですね。自然と、あ、20% なんだな、テストなんだなっていうふうにテストの大事さが分かってくるんですね。僕も、今までもう全部出した情報商材を含めたら、まあ、やっぱりちょうど成功確率は 20% ぐらいになってくるんですね。不思議なんですけども。で、メンターであっても、年収がこの数億円で、数十億の資産を持ってるメンターであっても、やっぱり成功確率は 20% だって言うんですね。そう。だから、本当にね、テストをして、テストの大事さを分かって、こだわりをなくしていって、ね、どんどん小さくテストしていって、で、あなたのスピードを高めていってほしい、っていうふうに思ってます。成功確率は 20%。そういう気持ちでやっていきましょう。それではですね、いよいよ、究極のテストの方法について話します。で、情報商材のそのテストの方法を一つとっても、いろいろあるんですね。たくさんの方法があるんです。で、僕もいろいろ試してきました。で、例えば、アンケートページっていうのをこう作って PPC 広告に出してみて、そのアンケートがどれぐらい集まるか、アンケートの厚さ、パッションで、商材をやるかどうか決めるとか、例えば、電話コーチングの、このね、ページをこう出していって、どれぐらい電話コーチングにこう申し込まれるかっていうのをこう決めて、それでその個数、件数で決めるとか、まあいろんなテスト方法があるんです。でも、どうしてもね、不確定、不明確な部分が多すぎて、数字がこうはっきりと、ちょっとこれだなっていうのが本当に難しいんですね、出すのが。商材によって、マーケットによって、全然変わってきてしまうので、ちょっとテストとしては、初心者向きではないんですね。ある程度慣れてる人がやる分には、あ、うん、そうだな、これぐらいの熱があればやって OK だな、あ、これぐらいの件数だったら OK だなっていうのがわかるんですけども、最初に稼ぐべき、やるべきテストとしては、正しい方法かな、うん、いい方法とはちょっと言えないというふうに思います。で、僕たちがこの継承をこうスタートするときに、いろんなテスト方法を始めて、で最終的に行き着いた究極の初心者向きのテスト方法があるんですね。で、この初心者向きのテスト方法こそが、結局、あなたの時間とお金を一番省略してくれて、リスクを少なくしてくれて、早いスピードで、で、成功確率の 20% をもっと高い確率で上げてくれる可能性のあるテスト方法なんです。で、これはちょっと何度かお話してるんで、気づいてる人もいると思うんですけれども、ライバルの商材を PPC でアフィリエイトすることです。ライバルの商材を PPC でアフィリエイトすることです。で、これからどんどん詳しく話していくんで安心してほしいんですけれども、僕たちは、ライバルの商材をこう使って利用して、そして PPC でテストしてみて、そしてそれで需要があるかないか、売れるか売れないか、必要性があるかないかっていうのを判断してから、初めて一つの商材に全力を出す。っていうことをやっていきます。そう。最も簡単なテストなんです。なぜかというと、ライバルの商材、ライバルのセールスレターを PPC 広告でこう出稿してみる。で、それに対してどれぐらいの検索数があって、どれぐらいのそのクリックされる数があって、そしてそれにどれぐらいのお金がかかって、でそれがどれぐらい売れるか、どれぐらいそのセールスページにいてくれたかっていう数字を見ると、あ、これはいけないなっていうのが判断できるようになるんですね。で、ライバルが僕たちの代わりにセールスレターを用意してくれてるんですね。商材も用意してくれてるんです。そう、僕たちはそれを紹介してみて、その数字を見て、必要性とかパッションとかっていうのをこう見ていくんですね。もしですよ、もしあなたが自分で商材を作って、セールスレターを書いて広告を出してって話は何度もしたんですけども、すごい時間とすごいお金がかかりますよね。でも、最初からライバルが用意してくれてるレターをちょっと紹介してみた。うん、これぐらいの数字が出た。よし、これは高い確率でいけるぞ。よし、これでやってみよう。これが、最もね、僕たちにとって簡単なテスト方法で、最もお金がかからない方法なんですね。普通テストって言ったら何十万円かけてやるもんなんで、30万円、40万円、50万円っていうのがもう一番少ないラインの金額なんで、それだって継承参加者のあなたにちょっと無理だなっていう人もたくさんいたんで、そう、だから、ライバルのアフィリエイトをするっていう方法を選びました。で、ね、これは今、何度かお話したんですけども、今、Yahoo さんにこの情報商材のセールスレターとかアフィリエイトページっていうのをこう出しやすいんですね。Yahoo さんが今、こう本当にね、いいページとかちゃんとしたページだったらこう紹介してくれる傾向にあるので、それはやっぱり僕たちはYahooさんに感謝してこう広告を出していって、そこでテストするのがいいと思うんです。で、Yahooさんは日本ではやっぱり一番大きいその検索エンジンっていうのかな、一番検索してる人が多いので、 Google の AdWords さんでこうテストするよりも、やっぱり正確な数字が出やすいということがあります。そう。それで、その僕たちは、ライバルのレターを PPC 広告にポッと出してみて、まずそれで、いいキーワードか悪いキーワードかがわかるんですね。自分たちのレターを出してやると、その、なかなか難しいんですけども、ある程度完成されたレター、勉強しているレターをこう今出すことによって、コピーライティングの勉強する前でも、そのクリック、どれぐらいのクリックがあって、どれぐらいの、あ、このキーワードは売れるキーワードだ、売れないキーワードだなっていうのが分かって、あ、この広告文はいい広告文なんだな、悪い広告文だなっていうのが分かるんですね。そう、すごく僕たちにとってメリットがあるんです。で、多少のこのお金も入ってくる場合もありますよね。ライバルの商材をアフィリエイト、つまり紹介するわけだから、売れたらこう入ってくるわけだから、多少のその広告費のテストの、テスト費のこの補填にもなりますよね。でね、これ後でマーケティングの章で、マーケティングのその週で、詳しくお話していくんですけれども、紹介マーケティングっていうのがあって、で、それ後で詳しくお話するんで待っていてほしいんですけど、その、実はライバルの商材をアフィリエイトして、なんか悪いな、利用してるみたいで悪いなと思うんですけど、悪くないんですよ。ライバルのは、だって、あなたがこう売ってくれることによって商品が売れるわけだし、売れて、その稼げるわけなんで、全然悪くないんですね。で、その紹介マーケティングっていうのを使っていくと、こう、そのライバルとこう仲良くなって、一緒に、いろんなところで見込み客を集めて、いろんな別々のキーワードを使っていって、そのね、いろいろ稼いでいったりとか、お互いの、そのお客さんに紹介し合って売ったりとかっていうことができるようになるんです。そのライバルとも友達になれるんですね。人脈も増える、見込み客の数も増える。これが、ライバルの商材を PPC でアフィリエイトするメリットなんです。で、これからそのステップで、どういうふうにやっていくのかっていうお話をしていきます。で、まずですね、5つの商材候補を完全に絞ってください。今日のマーケットの話とかをこう吟味した上で完全にもう一度絞って、そしてこの5つの商材でそれぞれそのライバルを見つけてください。要はライバルがいない商材は最初はやらない方がいいので、ライバルが選んでください。5つの商材と5つのライバルを完全に選んでください。いいですか？これがまずステップ1です。で、ステップ2で、さっき言ったようにその Yahoo さんに今たくさん広告が出しやすいので、Yahoo さんに嫌われない、Yahoo さんに迷惑をかけないような広告文を作るために、Yahoo さんのそのオーバーチュア、Google は AdWords、Yahoo は、オーバーチュアというんですけれども、その Yahoo のオーバーチュアに、アカウントを開設します。つまり Yahoo のオーバーチュアっていう広告をこう利用できるようにするということですね。使えるようにするためにアカウントを開設します。で、その方法をこう詳しくビデオで話していきます。で、ステップ3で、サーバーをこう借りて、サーバーっていうのはあなたのホームページを設置する場所、ね、インターネット上に設置する場所なんですけど、サーバーとドメインっていうのを取ります。で、前回その Google サイトでこのサイトを作ってもらったと思うんですけども、あれをこう利用していこうと思うんですけども、それを、その、ドメインを変えるんですね。ドメインを変えるっていうと難しいかもしれないですけど、今 HTTP の Google がどうのこうのっていう感じになってると思うんですけども、Google サイトっていうのかな、なってると思うんですけど、それをあなたの世界にあなたのしかない独自のドメイン、HTTP なんとかっていう、その住所をこう取るんですね。で、なんでこんなちょっとややこしいことをするのかっていうと、やっぱりまあちょっとこれはよくわからないんですけども、Google サイトで作ったそのドメインですね。Google サイトで作ったサイト自体は OK なんですけども、Google ドメインっていうのをこう使ってると、ちょっとね、オーバーチュアさんに出しづらかったっていうのがあるんですね。やっぱライバルなのかとかっていろんな要素があってわからないし、聞いてはないんですけども、あなたにそんなね、損失をさせたくないっていうか、出せなかったっていうやきもきさせたくないので、なるべくそういう確率を低くするために、こうサーバーとドメインっていうのを取ります。で、サーバーわからない、ドメインわからない、ホームページの作り方わからないってなるかもしれないんですけども、大丈夫、安心して聞いてください。詳しくビデオで説明していきます。で、次のステップ、ステップ4なのかな？ステップ4で、実際に広告を出稿していきます。実際に出してみるんですね。要は、ライバルのサイトをこうアフィリエイトしていくってことです。ライバルの商材をアフィリエイトしていきます。いいですか？で、ステップ5で、その数字を見る。要はテスト結果を見るっていうことです。いいですか？で、テスト結果を見て、最後のステップ6で、商材を一つに絞って、まず完全にやる一つに絞って、一番いい一つに絞って、それに全力投球で、さっき言ったように、商材を作って勉強して、本を読んで、セールスレターを書いて、っていうふうな流れで進めていきます。で、今日は、その、テストするための全てをこれから、ビデオで詳しくお話ししていきます。ちょっと難しい話もあると思うんですけれども、頑張ってついてきてください。 そしてね、そのお金がかかってくる部分だからどうしてもうーってひるんでしまったりとか、やりたくないなっていう気持ちが出るんですけども、テストしないともう本当にわからないので、ね、適当にもしあなたが憶測で商材を作ってしまったら、本当に、ね、売れなくて、16週間後も全然稼げてないって可能性があるんですね。もうそうなってしまったら絶対もう嫌なので、必ずこのテストをしてください。で、まあ、これからね、詳しいビデオが出るんですけど、その前に一つだけ注意点があるんですけども、まず、最初に、その、Yahoo のオーバーチュアのアカウントっていうのを取ります。つまり、オーバーチュアを使えるようにするんですけれども、一度、登録方法っていうのをすべて見てから、登録するようにしてください。で、これどういうことかっていうと、今まではこの、ビデオを止めて見ながら同時進行で登録していってくださいよっていう話とか、いろいろやってくださいよっていう感じで、そういうスピードでやってきたと思うんですけども、そんなに最初のアカウントを取るビデオっていうのはめちゃくちゃ長いビデオじゃないので、まずそれを見て、一度全体像を見てから、登録してほしいんですね。なんてかというと、ちょっとお金がかかることなので僕たちも慎重に行きたいので、クレジットカードで使うのか銀行振込で使うのかっていう注意点のところが一番大きいので、一度ね、一回登録方法の部分を見て、それからもう一度最初から登録するようにしてください。これが注意点です。それではいよいよ本格的にオーバーチュアの登録方法に移ります。